今日、出エジプト記の25章から、27節、ここに、記されているのは、民が契約を、主と結んだ後に、モーセが40日40夜山に召されて、そして神の民の歩みの中心となります幕屋を建設するための指示を受けた、その箇所です。その後金の拳事件などが起こり、再びモーセが取りなすということがありましたけれども、出エジプト記の終わりの時にはこの指示の通りに幕屋が完成する光景を見ることができ、イスラエルはいよいよ約束の地に神の山を出発して向かっていくことになります。今日はこの教えの中で捧げ物が呼びかけに応じて捧げられること、そして幕屋に納める神の箱や机、また食材などの調度品の、設計、そして幕屋にかける幕、さらにこの幕屋の構造物、そして、表にあります生贄を捧げる祭壇、そして、幕屋の敷地を覆う庭、これらがどのように作られたらよいのかということが詳しく教えられています。細かく見るとキリがないのですけれども、この幕屋はキリストを明かしするものとして神様が設計し、そして民が自分が持てる最善のものを捧げて、それが組み立てるようになれるように、何しろ荒野ですので他に調達しに行くわけいきません。そこにあるもの、そしてエジプトから神様がこれまで奴隷として使役されてきた分の報酬としてエジプトから受けたもの、それらを用いて最善のものを作るように導かれていきます。特に神の箱はこれからずっとイスラエルの中心にあり、獅子の時代紆余曲折経ますけれども、やがてソロモン神殿に携え上げられます。今日はこの幕屋建設のために神様の指示がされているところを見てまいります。25章の1節から9節を拝読してお祈りいたします。出エジプト記第25章1節から9節。主はモーセに告げられた。私に奉納物を携えてくるようにイスラエルの子らに告げよ。あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受け取る奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青、紫、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、注ぎの油と香り高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むシマメノウや宝石である。彼らに私のための聖所を作らせよ。そうすれば私は彼らのただ中に住む。幕屋と 幕屋のすべての備品は私があなたに示す型と全く同じように作らなければならない。天の父様、イスラエルの民の中心に築かれる幕屋を神様はご自身の御臨在の象徴、そして主の贖いと救い主を予象する形として作られました。そして今や私たち自身が神の宮として築かれ、そこに主を拝しております。神様が私たちと共におられることを最大の光栄として、私たちも神の宮に築かれることができるように、そこで成長していけるように教会を大切にさせてください。やがて主のもとに一つに私たちは集められ、神と顔と顔とを合わせて交わることができます。その時を待ち望み、そしてこの地上であなたを明かしできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、主は一つ一つのものを自ら捧げて進んで捧げるようにと呼びかけました。そしてこれらは、神様が命じたけれどもないですよということはありませんでした。神様はきちんと私たちの必要を主を礼拝するためにも満たしてくださっています。どうしてエジプトから剥ぎ取れと言われたのかと、恐れ多いと民は考えたでしょうけども、そして荒野を旅するのにですね、役に立たないものも結構あるんですけれども、何しろ商売なのかとできないですからね。しかし持っていったものはこの材料、そして道具もあったでしょう。さらに、これらを作り上げるための手の技も、民がエジプトにいる間にそれぞれ身につけたものでした。今私たちも、それぞれ育ち、環境、いろんな、賜物を持っているものが神様のご計画によって集められて、教会の建物が築かれるだけでなく、神様に喜ばれる礼拝を捧げるための一つ一つの賜物として時には発掘され、時には磨かれて用いられていきます。手の技、また唇の技、そしてさまざまな奉仕に私たちは今用いられていることを感謝いたしましょう。そしてそれらすべてはこの、ところに25章の冒頭にありますように、主の呼びかけに応じてすべて進んで捧げるもの、そして進んで、自ら捧げる人々によって、築かれていくのです。10節以降は、具体的な、調度品について、40節まで、この25章の終わりまで記されております。主なものは、先ほど申し上げた通り、契約の箱、証の箱とも言われています。そして、注ぎの捧げ物や、パンを置く机、そして、7つの、食台、枝分かれして7つの灯火がある、食台、 これらをどのように作るかが命じられています。木材はこの荒野で唯一大きな木として立っている硬い、しかしまた見かけはあまり良くない、加工の難しいですね、アカシア材。この街道の十字架はアカシア材です。もう硬いです。今は電動工具があるからいいんですけども、これを加工するのは大変だったと思います。ありふれたもの、しかも加工しにくい、硬いというのはまさに私たちを象徴しているような木材です。それを手間をかけて加工し、そして純金で覆います。光り輝く栄光に満ちた箱が出来上がります。まさに私たちもありふれた堅くななものでも、神様によって作り変えられて、そして栄光に満たされて、そこに証を中に入れております。神のお言葉の証が石の板として納められます。また金の壺の中には民を養うマナが入っていました。それは神様が私たちを支え養ってくださることの印であり、後に荒野の旅でアロンの祭司職について講義されたときに、神様はアロンの杖だけにアーモンドは永遠を表しますの花を咲かせました。これを記念としてやがて納められます。そしてこの箱には四隅に輪がつけられ、そして同じくアカシアで作った棒に金をかぶせたものをつけて、レビ人が担ぐようにされていました。神様の臨在をこのようにして選ばれた者が携えていくのです。またこの箱の上には純金の打って作った蓋をかぶせます。それはなだめの蓋と呼ばれていますね。16節にありますように、土で打って、そして向かい合わさったケルビム、天使をちょうど覆うように、拝むように作り込みます。なだめの蓋、神様の前に、ふさわしくないものが覆われて、神に受け入れられるふさわしいものに作り変えられる、そのことをこの蓋は表していました。金のようにたっとい御子が私たちのために死なれ、私たちが神の前に出られるようになだめてくださったのです。ついで、机、同じく23節以降にありますが、アカシア材で作られ、そして純金をかぶせ、また飾り縁を金でつけていますね。美しい朱釉を 覆う縁です。これもまた4つの輪に輪を取り付けられて、担ぎます。そこには神様の養いを象徴する臨在のパンが捧げられます。また31節にはこれもまた土で純金を打って作った食台です。真ん中まっすぐの柱、そして枝が三方に分かれ出て、1,2,3,4,5,6,7 つの灯火を置く、大きな純金製の燭台を作ります。7は完全を表す数です。全き光であるキリストを象徴し、そしてその光は私たちを照らします。またこの7つの枝のある燭台はアーモンドの形に加工された節によって、アーモンドの額のところが灯火になってますけれども、こうしてその形も永遠を表していました。これらを幕屋に置くための調度として作ります。ついで26章に入りますと、こう始まっています。1節から4節までお読みいたします。幕屋を10枚の幕で作らなければならない。幕は撚り糸で織った天布、青、紫、黄色の撚り糸を用い、衣装を凝らして、それにケルビムを織り出さなければならない。幕の長さはそれぞれ28キュビト、幕の幅はそれぞれ4キュビト、幕は皆同じ寸法とする。5枚の幕を互いにつなぎ合わせ、もう5枚の幕も互いにつなぎ合わせる。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁に青い紐の輪をつける。もう一つのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁にもそのようにすると。このようにして細長い撚り糸の幕、幕人っていうのは42センチですから、概算すると2キュビトで1メートル弱という大きさです。それを5列つなぎ合わせ、もう反対側も5列つなぎ合わせ、そして一つの大きな幕にします。これが衣装を凝らした撚り糸によってケルビムを織り出している最も内側の幕です。さらに、その外側には、ヤギの毛皮、7節以降ですね。またあなたは幕屋の上にかける天幕のためにヤギの毛の幕を作らなければならない。その幕を11枚作るとあります。少し大きくて外側まで伸びて覆います。さらにその上に大牛の皮の覆い、もちろんつなぎ合わせないとこの大きさになりません。さらに、エジプトの川にいました、ジュゴン、大きな、海というか川に住む 哺乳類なんですね。その皮、もうエジプトでしか手に入らないと思いますけども、その皮の覆いで合計4つ重ねの、美しくまた外側は丈夫な膜を作りました。15節以降は、この幕屋の今度は骨組みです。これもまたアカシア材で作ります。15節からお読みいたします。この幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る。一枚の板は長さ10キビと幅一枚の幅は1キビと半と、長さ10キビとですから、まあ、約4メートルぐらいですね。そして幅は、1キビと半ですから、70センチぐらいでしょうか。まあ、それを10枚並べ、また、後ろ側にも5枚並べ、そして正面は入り口という形で幕を作ります。そして横木を回して形を作り、その上に膜をかぶせるという形です。これらすべて神の箱と同じように金をかぶせられていました。豪華な天幕です。そして聖女は長方形になってますけども、奥側が最も清いところ、そこにはまた美しい、垂れ幕で、仕切られています。その中には年に一度祭司が入らない清い場所です。そしてその手前が、聖女で、そこに、食台や、机や、香の壇が置かれます。そして入り口に入り口の幕があります。これらが幕屋です。27章に入りますと祭壇について、そして庭について教えられています。まず祭壇のところを見ましょう。27章の1節から6節。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビと幅5キュビとの正方形とし、高さは3キュビととする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇から出ているようにし、聖堂をその祭壇にかぶせる。灰壺、重納、鉢、肉刺し、聖堂を、日皿を作る。祭壇の用具は皆聖堂で作る。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作る。その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。その管を下の方、祭壇の張り出した部分の下に取り付け、これが祭壇の高さの半ばに達するようにする。祭壇のために棒を、アカシア材の棒を作り、それらに聖堂をかぶせる。それらの棒は管に通す。祭壇が担がれるとき、棒が祭壇の両側にあるようにする。8節。祭壇は板で中が空洞になるように作る。山であなたに示された通りに作らなければならないと。5キュビットですから、2メートル少しの四方の祭壇、中は筒抜けで、網が、置かれ取り付けられて、そこで捧げ物を、捧げます。捧げ物があってこそ民は、自身を捧げ罪を清められ、そして人の交わりを楽しむことができます。 この捧げ物はただ一度で私たちの罪をあがなって神に受け入れられるものとするキリストの犠牲を予表するものでした。たびたび生贄を捧げなければならないのですけども、それは民の罪を思い起こすとともに、やがて完全な贖いがなされることを待ち望むためのものでした。それは幕屋の中心にありました。そして周囲の庭を覆う幕が作られました。そこで民は生贄を携え、そして祭司とレビ人がこの中で使えるのでした。27章の終わりのところにこうあります。20節21節を読みいたします。あなたはイスラエルの子らに命じて、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせなさい。灯火を絶えず灯しておくためである。会見の天幕の中で、さとしの板の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子らは夕方から朝まで主の前にその灯火を整える。これはイスラエルの子らが世を守るべき永遠の掟である。幕屋は、これは厚い幕で覆われていましたから、もう真っ暗です。そこを照らす灯火を絶えず祭司が灯しているようにと教えられています。何しろ灯火に携えていかなかったら、もう何もできない、そして何も見ることはできない場所でした。私たちは罪の世にあって、主の光を輝かすものです。そして幕屋は人々を迎え入れ、そして犠牲によって罪の許しを与え、そして神との交わりを喜ぶようにします。また神様の祝福をいただけるようにします。そのために祭司がその中で仕え、生贄を捧げて神様に人が近づける道を開き続けているのです。それは天の神殿の象徴でした。イスラエルの民は地上で捧げてその煙を昇らせるだけでしたけども、キリストは天そのものに行ってご自分の命を捧げられ、そして私たちが神に受け入れられるために、ただ一度で完全な贖いを成し遂げられます。そして世の光として輝き、また命を与え、そして私たちを神に受け入れられるものとして、神との交わりを楽しむようにさせてくださいます。そのことを待ち望んで、約束の地を目指す、共に目指す神の聖女が幕屋でした。私たちは今幕屋はありませんけれども、天とつながってキリストの恵みをこの地上で明かしていく務めを負っていることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは深いご計画を持ってイスラエルの民をエジプトに送り、また脱出させ、そして この神の山に召して幕屋を作って神の民としての証を立てようとしています。神様の深いご計画がキリストに向かっていることを覚えさせてください。そして今全き贖いをいただいたものとして心から喜んであなたにお捧げしお仕えできるように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。